それから四五日たった日の午前、鴨川の河原に沿って粟田口へ通う街道を静かに馬を進めてゆく二人の男があった。一人は濃い花田の狩衣に同じ色の袴をして、内出の太刀を履いたひげ黒く瓶抜きよき男である。もう一人はみすぼらしい青荷の水管に薄綿の絹を二つばかり重ねてきた四十恰好の侍で、これは帯の結び方のだらしのない様子といい、赤鼻でしかも穴のあたりが鼻に濡れている様子といい、身の回り万端のみすぼらしいことおびただしい。もっとも馬は二人とも前のは月毛、後ろのは足毛の三歳馬で、道を行く物売りや侍も振り向いてみるほどの俊足である。その後ろからまた二人、馬の歩みに遅れまいとしてついていくのは、調度係と舎人に相違ない。これが年人と御糸の一行であることは、わざわざここに断るまでもない話であろう。冬とは言いながら、物静かに晴れた日で、しらけた瓦の石の間、戦艦たる水のほとりに立ち枯れているよもぎの葉を揺するほどの風もない。川に挑んだ背の低い柳は、葉のない枝に雨のごとく滑らかな日の光を受けて、梢にいる石鈴の尾を動かすのさえ鮮やかに、それと影を街道に落としている。東山の暗い緑の上に、霜に焦げたビロードのような型を丸々と出しているのは、大方比叡の山であろう。二人はその中に蔵の螺鈿をまばゆく日にきらめかせながら、向きをも加えず悠々と粟田口を指してゆくのである。どこでござるかな、手前を連れて行ってやろうと仰せられるのは。ごいが慣れない手に手綱をかいくりながら言った。すぐそこじゃ、お案じなさるほど遠くはない。すると粟田口あたりでござるかな。まずそう思われたがよろしかろう。年人は今朝御意を誘うのに、東山の近くに湯の湧いているところがあるから、そこへ行こうと言って出てきたのである。赤鼻の御意はそれを真に受けた。久しく湯に入らないので、体中がこの間からむずがゆい。芋がゆの地層になった上に入浴ができれば、願ってもない幸せである。こう思って、あらかじめ年人が引かせてきた足毛の馬にまたがった。ところが靴輪を並べてここまで来てみると、どうも年人はこの近所へ来るつもりではないらしい。現にそうこうしているうちに粟田口は通り過ぎた。粟田口ではござらぬの。いかにももそっとあなたでな。年人は微笑を含みながら、わざと御意の顔を見ないようにして、静かに馬を歩ませている。両側の人家は次第に稀になって、今は広々とした冬田の上に餌を漁るカラスが見えるばかり、山の陰に消え残って、雪の色もほのかに青く煙っている。晴れながらトゲトゲしい萩の梢が目に痛く空を指しているのさえ、なんとなく肌寒い。では山科あたりででもござるかな。山科はこれじゃ、もうそっと先でござるよ。なるほど、そういううちに山科も通り過ぎた。それどころではない。何かとするうちに関山も後にして、かれこれ昼少し過ぎた自分にはとうとう三井寺の前へ来た。三井寺には年人の懇意にしている僧がある。二人はその僧を訪ねて昼毛の地僧になった。それが済むとまた馬に乗って道を急ぐ。行く手は今まで来た道に比べるとはるかに人煙が少ない。ことに当時は盗賊が四方に横行した物騒な時代である。御意は猫背を低くしながら年人の顔を見上げるようにして尋ねた。まだ先でござるの。年人は微笑した。いたずらをしてそれを見つけられそうになった子供が年長者に向かってするような微笑である。 鼻の先へ寄せたしわと、目尻にたたえた筋肉のたるみとが、笑ってしまおうか、しまうまいかとためらっているらしい。そうしてとうとう、こう言った。実はな、敦賀までお連れ申そうと思ったのじゃ。笑いながら、歳人は鞭を上げて遠くの空を指した。その鞭の下には、適齢として午後の日を受けた近江の湖が光っている。ゴイは狼狽した。敦賀と申すと、越前の敦賀でござるかな。越前の。歳人が敦賀の人、藤原の在人の女性になってから、多くは敦賀に住んでいるということも日頃から聞いていないことはない。まあ、その敦賀まで自分を連れて行く気だろうとは、今の今まで思わなかった。第一、幾多の山河を隔てている越前の国へ、この通りわずか二人の友人を連れただけで、どうして無事に行かれよう。ましてこの頃は、行き来の旅人が盗賊のために殺されたという噂さえ諸方にある。ゴイは嘆願するように歳人の顔を見た。それはまた滅相な。東山じゃと心得れば山科、山科じゃと心得れば三井寺。挙句が越前の敦賀とは一体どうしたということでござる。初めからそう仰せられようなら、下人どもなりと召し連れようものを。敦賀とは滅相な。ゴイはほとんどべそをかかないばかりになってつぶやいた。もし芋がゆにやかむことが彼の勇気を鼓舞しなかったとしたら、彼はおそらくそこから別れて京都へ一人帰ってきたことであろう。歳人が一人いるのは千人ともお思いなされ、路地の心配はご無用じゃ。ゴイの狼狽するのを見ると、歳人は少し眉をしかめながらあざ笑った。そうして調度係を呼び寄せて、持たせていた壺柳を背に負うと、やはりその手から漆黒の繭美を受け取って、それを鞍上に横たえながら先に立って馬を進めた。こうなる以上、育児のないゴイは歳人の意思に盲従するより他に仕方がない。それで彼は心細そうに荒涼とした周囲の原野を眺めながら、うろ覚えの観音経を口の中に念じ念じ、例の赤鼻を蔵の前輪にすりつけるようにして、おぼつかない馬の歩みを相変わらずとぼとぼと進めていった。馬蹄の反響する野は、ぼうぼうたる攻防に覆われて、そのところどころにある水たまりも冷たく青空を映したまま、この冬の午後をいつかそれなり凍ってしまうかと疑われる。その果てには、一連の山脈が日に背いているせいか、輝くべき残雪の光もなく、紫がかった暗い色を長々となすっているが、それさえ蒼穹たる幾村の枯れすすきに遮られて、二人の従者の目には入らないことが多い。すると歳人が突然ゴイの方を振り向いて声をかけた。あれに良い使者が参った。敦賀へのことづけを申そう。ゴイは歳人の言う意味がよくわからないので、こわごわながらその弓で刺す方を眺めてみた。もとより人の姿が見えるようなところではない。ただ、野ぶどうか何かの鶴が灌木の一むらに絡みついている中を、一匹の狐が、暖かな毛の色を傾きかけた日にさらしながら、のそりのそり歩いてゆく。と思ううちに、狐は慌ただしく身を躍らせて、一山にどこともなく走り出した。歳人が急に鞭を鳴らせて、その方へ馬を飛ばし始めたからである。ゴイも我を忘れて歳人の後を追った。従者ももちろん遅れてはいられない。しばらくは石を蹴る馬蹄の音がカツカツとして荒野の静けさを破っていたが、やがて歳人が馬を止めたのを見ると、いつ捕まえたのか、もう狐の後足をつかんで逆さまに蔵の傍らへぶら下げている。狐が走れなくなるまで追い詰めたところで、それを馬の下に敷いて手取りにしたものであろう。ゴイは、 薄いひげにたまる汗を慌ただしく拭きながら、ようやくその傍らへ馬を乗りつけた。これ、狐、よう聞けよ。歳人は狐を高く目の前へ吊るし上げながら、わざと物々しい声を出してこう言った。その方、今夜のうちに敦賀の歳人が館へ参ってこう申せ。歳人はただいまにわかに客人を愚して下ろうとするところじゃ。明日身の時ごろ高島のあたりまで男たちを迎えに遣わし、それに倉置馬2匹引かせて参れ。よいか、忘れるなよ。言い終わるとともに、歳人は一振り振って狐を遠くの草むらの中へ放り出した。いや、走るわ、走るわ。やっと追いついた二人の従者は、逃げていく狐の方向を眺めながら手を打って囃し立てた。落葉のような色をしたその獣の背は、夕日の中をまっしぐらに木の根石くれの嫌いなく、どこまでも走ってゆく。それが一行の立っているところから手に取るようによく見えた。狐を追っているうちに、いつか彼らは荒野が緩い斜面を作って、水の枯れた川床と一つになる、そのちょうど上のところへ出ていたからである。公領のお使いでござるのう。ゴイはナイーブな尊敬と惨憺とを漏らしながら、この狐さえ意思する野育ちの武人の顔を今更のように仰いでみた。自分と歳人との間にどれほどの剣客があるか、そんなことは考える暇がない。ただ、歳人の意思に支配される範囲が広いだけに、その意思の中に包容される自分の意思も、それだけ自由が利くようになったことを心強く感じるだけである。鮎はおそらくこういう時に最も自然に生まれてくるものであろう。読者は今後、赤鼻の語彙の態度に宝冠のような何者かを見出しても、それだけでみだりにこの男の人格を疑うべきではない。放り出された狐は、謎への斜面を転げるようにして駆け下りると、水のない川床の石の間を器用にぴょいぴょい飛び越えて、今度は向こうの斜面へ勢いよく筋交いに駆け上った。駆け上りながら振り返ってみると、自分を手取りにした侍の一行はまだ遠い斜面の上に馬を並べて立っている。それが皆指を揃えたほどに小さく見えた。ことに入り日を浴びた月毛と足毛とが霜を含んだ空気の中に描いたよりもくっきりと浮き上がっている。狐は頭を巡らすと、また枯れすすきの中を風のように走り出した。